今元部の博物館ですけれども、はい、つい最近までこちらにずっといらっしゃって、
3月いっぱいですね、はい、ここにおりましたけどもね、でその後まあ短縮しまして、今自由の身です
いやしかしこちらもう立ち上げからかかってらっしゃるっていう感じ
ですか。ですね、ここは私が元部高校にいる時にですね、はい、町長から実はちょうど資料館を作ろうと思うんだけども、うん、で当時はもう器ができても中身が何もなかったんですよ、
うん、
でその後はもう元部の文化財調査委員会というおりましてね、でその方々が収集したものとかそういうところしかなかったんですよ、ね、
うん、
でその後ですね私は留大のね宝鉄道先生の方に行きましてね、はい、昆虫標本をちょっとね分けてもらってきたんですよ、まあ、どうにかこうにか中身があるような博物館になっていったんですよね。
いやしかしね、鳥とかその剥製がずらっと並んでるんですが、はい、すぐ入ったところに、はい、あれ全部先生がお作りになったんですか。
そうですこれはですね、死んだものをですね、やっぱり一般の方々が拾って持ってくるんですよね。でその中から、まあ、剥製にできそうなものだけ選んでね、剥製にしてあるわけですよ。
うーん、家庭って言いますかね、今こう作業室で、剥製がいっぱいロープにぶら下がってるんですけども
、これは今ですね、乾燥中なんですよ。で乾燥が終わったらこんな目をですね、入れましてね、でこれはまあ木にこう留めて仕上げるんですけどもね、まあですね、その剥製のきっかけなんですよね、私が名護中学にいる時ですね、まあ、その頃はその父兄は何かその珍しいものが手に入ったら学校に持ってこられたんですよね。そしてまあ教材に使ってほしいと、である時ですね、この弱っている海鳥をね、父兄が持ってきましてね、でそれを教材に使ってほしいとおっしゃったんです。ところが置いておきましたらね、死んでしまったんで、で仕方なしに穴掘って埋めたんですよ。そうすると父兄が後で見えてね、じゃあどうなりましたかとおっしゃるんですから、いやここで穴掘って埋めたって言ったら、怒鳴られましてね、父兄から、標本にすればいいじゃないですかって言われて、それはきっかけでね、剥製もやらなくちゃいけないじゃないかっていう気持ちになって剥製始めたんです。
一から勉強されたんですか。
これはね、その当時理科実験法っていう本がありましてね、その中にね、その剥製っていうのはこういうふうにやるんだっていう簡単なことはね、書いてあったんですよ、でその後は京都のですね、まあ剥製の人間国宝である坂本三六さんっていう方がいらっしゃる、でその方に巡り合うチャンスがねありましてね、でその方からまあ剥製の手ほどきを受けましてね、で今その剥製ができるわけですよ。
いやしかしね、まあ、そういうきっかけがなかったらあれだけのもの残らなかったわけですね。だけど
そうですね、もう、そういうふうなチャンスがなかったらおそらく剥製っていうものはですね、ですからここの博物館はですね、手作りの博物館って言っても言い過ぎではないと思いますよ。